キークラブへようこそ。ちょっとまったりする午前のひととき、皆さんいかがお過ごしですか？パーソナリティのグーリンです。小さい頃から大の本好き、絵本から小説、自己啓発、ビジネス書と幅広く本を読み、本を紹介するブログを毎日更新しています。読書の家庭教師、読書会を主催する私グーリンがお送りする本にまつわる30分です。この番組は本が好きな本スキーが主役の番組です。全国にいる本スキーが紹介する本に興味を持って、さらに読書の幅が広がる、そんなラジオ番組を目指しています。そう、合言葉は本スキーの本スキーによる本スキーのための番組、本スキークラブです。本スキークラブはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本局スタジオからお送りいたしております。さあ、今日のラインナップです。今月の本スキーズブックのテーマは上半期の、おすすめ本でございます。それでは本スキークラブオープンです。さてみんなに挨拶だ。こんにちはは、こんにちはは、こんにちはは、わん。こんにちはは、こんにちはは、こんにちはは、わん。こんにちはは、こんにちはは、こんにちはは、わん。
オープンラインレディオ
夢の種。
本スキーズブックのコーナーです。今月のテーマは上半期のおすすめ本、今日もですね、リスナーの皆さんからおすすめいただいた本を2冊紹介いたします。1冊目、ラジオネーム夏勘さん、夏川宗介さんの神様のカルテ、小学館文庫です。この本のおすすめどころ、主人公の栗原一との人となりです。彼は田舎の病院に勤める内科医。本庄病院というその病院は24時間365日対応の看板を掲げていて、理念は素晴らしいが、そこで働く医者には当然激務が課されているという環境の職場なのです。徹夜続きなんてザラ。そんな中で一とは患者に、病気に、ひたすら真摯に向き合う。マニュアルとか型だけの言葉や対応でなく、本当に相手のことを思って悩み、考え、行動し、話す。その姿がすごくいいんです。ところで一とは夏目漱石の草枕を愛読しすぎて全文を暗唱できます。そのためと言っていいのか、話しぶりがやや古めかしい文語体なのです。この語り口がまたいいです。一との人となりがすごくよく現れている気がします。そしてアクセントになっているのが奥さんとのエピソード。どれだけ心が通い合っているか、これもまたよく描かれていて、恋愛小説でもあるのです。この本との出会いをお聞きしました。本が好きクラブのイベントであるみんなで1万冊読めるかなに友達が投稿していたのを見て読みたいと思いました。表紙絵が有川博さんの植物図鑑の表表紙と同じ人が書いていて良さそうに見えたのと、その投稿していた人は結構辛口レビューを書く人なのに、その人をしておえつ本と言わしめたところが気になって購入しました。そして夏勘さんに今年上半期一番の出来事をお聞きしました。大阪ハーフマラソンを完走できたことでしょうか。ハーフの距離を2時間以内で走れるとは思わなかったので、完走のタオルを渡されたことを一番信じられなかったのは僕自身でしょう。わー、夏勘さん、ハーフマラソン完走できたんですね。すごいなー。 私はマラソンといえばですね、2年前に無謀にも初マラソンがウルトラマラソンというね、そして何も練習せずに、用具だけ揃えていったっていうね、なんていうんですか、真面目なランナーには申し訳ないような参加をしてですね、もちろん走り切ることはできず、60キロ中、まあ、40キロ、まあ、間、そうですね、ちょっとリタイアして最後の10キロだけまた走るみたいな走り方だったんですが、あれ以来ね、ほんま走ってませんわ。もうずっと走り続けてね、ハーフマラソンを完走できたもう夏川さんを尊敬します。次は、フルマラソンですね。ね、フルマラソン完走したっていうね、ご報告も待ってますよ。さて、この神様のカルテのあらすじですが、栗原一斗は信州にある24時間365日対応の病院で働く29歳の内科医です。ここでは常に医師が不足しています。専門ではない分野の診療するのも日常茶飯事なら、睡眠を3日取れないことも日常茶飯事です。妻、春に献身的に支えられ、経験豊富な看護師と、変わり者だが優秀な外科医の友人とに助け合いながら日々の診療なんとかこなしています。そんな栗原に母校の医局から誘いの声がかかります。大学に戻れば休みも増え、愛する妻と過ごす時間が増えます。最先端の医療を学ぶこともできます。でも大学病院や大病院に手遅れと見放された患者たちと精一杯向き合う医者がいてもいいのではないか。悩む一斗の背中を押してくれたのは、死を目前に控えた高齢のがん患者、安住さんからの思いがけない贈り物でした。著者の夏川宗介さんは1978年大阪府生まれ、信州大学医学部卒業、そして長野県にて地域医療に従事されております。もうなんかこれ自分のことを書いたのっていうような感じですよね。で、2009年、神様のカルテで第10回小学館文庫小説賞を受賞しデビュー。同書は2010年、本屋大賞第2位となり映画化もされました。映画ね、見に行きましたよ。これね、栗原一斗くんを演じているのは嵐のね、桜井翔くんで、で、いや、なんか喋り方変やなって思って、この夏川さんのね、レビューで分かりました。そうなんですね。草枕を暗唱できるから文語体みたいな喋り方っていうね、原作読まずに映画だけ見たんで、あれって思ったんですよね。ああ、なんか今すっきりしました。原作読んでないんですけど、なんかこのレビュー読んでね、原作も気になるなと思います。さて、2冊目です。ラジオネーム、コンさん。福田和代さんの走れ病院、実業の日本社文庫です。この本のおすすめどころ、青春小説の体裁を取り、エンターテインメントとして楽しめるだけでなく、日本の医療制度の矛盾点などがよくわかる。この本との出会いをお聞きしました。たまたま地元の作家として福田さんを知り、本屋で見つけたので買ってみた。そんなコンさんの今年上半期一番の出来事をお聞きしました。本に関してかなとすればぼちぼち読んでる感じ。最近は実用書から小説に戻ってきてます。今は久しぶりにハード SF 読んでます。個人的な出来事であれば、神鉄の映画作りに奔走しています。クラファン目標達成しました。休む暇がありません。でも本は読んでます。このね、神鉄の映画作りとクラファンに関してはね、ちょっと後でまた説明しますね。で、この本のあらすじなんですが、インド出張中に勤め先が潰れた挙句、帰国してみれば、ふるさとである奈良県千早市で唯一の総合病院院長だった父親が急死していました。残された病院も倒産寸前と発覚。元サラリーマンで医師免許も持たない主人公の青年、風祭翔は急遽父の後を継ぐ形で病院理事に就任することに。知識も経験もない逆境の中、父の残した病院を赤字経営から救えるのか。タイムリミットまではあと3ヶ月。産婦人科医の辞職、医者の勤務体系問題、病院経営と銀行、 患者の不満と不安、医療難民、消えた院内アンケート。さて、これはどう解決されるのでしょうか。そして著者の福田和代さんです。1967年兵庫県神戸市生まれ、神戸大学工学部卒業です。金融機関でシステムの構築と管理を手掛けておられました。2007年に関西空港を舞台にした国際謀略サスペンス、ビズ・ゼロでデビュー。2008年、大都市停電を描いた東京ブラックアウトが話題に。スケールの大きな着想、緻密な取材に基づいたリアリティあふれる描写で、クライシスノベルの旗手と呼ばれています。著者には、緑衣のメトセラ、生還せよ、火災調査官などなど、多数ございます。さて、ちょっとコーンさんの話題に戻りたいと思うんですが、神鉄ね、これ映画神様私の鉄道を守って2期の交流伝説です。これ交流で合ってるのかな、くれないっていう字にね、竜、伝説のね、生き物の竜と書いて、の伝説なんですね。で、神戸電鉄、これね、神鉄って読むんですよね、略して。での青線という赤字ローカル線を応援する映画なんですね。で、ローカル線の問題は今はまだ皆さん気づいていませんが、いずれ全国的に問題になります。人口減少、高齢化、車社会により起こる課題ですっていうふうにこのコンさんは書かれているんですね。まあ、クラファン、正式名称クラウドファンディングです。ご存知の方も多いと思いますよね。まあ、自分でやりたいことだとか、まあ、言ったらそれをね、プレゼンするんですよ。で、プレゼンして、これだけの、目標金額が、欲しいですっていうね、金額を目標設定して、で、寄付をしてくれた方には、リターン品って言ってね、まあ、プレゼントがあったり、まあ、ありが、サンクスメールってね、ありがとうっていうメールもあれば、具体的に、例えばなんかオリジナル T シャツはね、5000円以上、寄付してくれた方には、オリジナル T シャツをプレゼントしますとか、まあ、それはそのクラウドファンディングによってね、それぞれ独自で考えられてて、まあ、有名なところではね、西野亮廣さんが、絵本を作るのに、このクラウドファンディングを使われたっていうのもありますよね。でですね、実はこのコンさん、この映画、神様私の鉄道を守っての監督でもあるんですよね。そして、この、映画のね、サイトもございます。で、そこでね、監督の思いっていうね、文章があるんですよね。で、これをね、このサイトから引用させてほしいなと思って、コンさんにも確認を取りました。監督の思い。神戸電鉄青線は、私が子供の頃から乗っていた愛着のある鉄道です。高校生の時は毎日通学に使い、ぎゅうぎゅう詰めのラッシュに揺られていました。それが今や、乗客が減り、存続が危ぶまれています。当たり前にあるものがなくなってしまう。想像しにくいと思います。例えば、鉄道がなくなった時、高校生の毎日の通学を親が送り迎えできるのか。車を運転できないお年寄りの移動手段はどうなるのか。私も映画を作ることになって初めて細かな課題を知りました。こういった課題に正解はありません。ただ、関わる方、皆さんに真剣に考えてほしい。この映画を考える、この映画が考えるきっかけになってほしい。そして、三木や神戸電鉄青線が少しでも活気づいてほしい。そんな思いでこの映画に取り組んでいますっていう監督のコンさんの思いなんですね。経営だけで見ると本当に赤字のところってどんどん削減されていくんですけど、それでもね、今から超高齢化社会になる中で、車のね、今運転もその高齢になったら免許を返していこうっていう中で、車が運転できなくて、やっぱりこう地方に住んでる高齢者の方ってやっぱり電車とかで、その街中を走っているね、バスっていうのはとても大切な足になる。それがこう赤字だっていうところでどんどん減らされていくっていうことが本当にどうなのかなっていう。それは今若い人は今自分の問題ではないかもしれないけれど、自分がその年齢になった時には直面する。一番ね、やっぱりこうあかんのはね、無関心でいることだと思うんですよね。で、関心を持って自分ができることは何もないかもしれない。でも知って まず知ることで、知ってから、じゃあ自分って何ができるんかな、例えばそれをちょっとこうね SNS でツイートしてみるとか、そんなもありだと思うんですよね。まずはいろんなことを知ることから始めてみてはいかがでしょうか。今日の本スキーズブックでは、夏川宗介さんの神様のカルテ、福田和代さんの走れ病院を紹介しました。
夢の種。
グーリンズブックのコーナーです。今日も2冊本を紹介したいと思います。1冊目は横山泰之さんが書かれた伸びたという生き方、アスコムから出ています。伸びた、そうです、ドラえもんに出てくるあの伸びたです。伸びたと聞いてどんな子供をイメージしますか。はい、ドラえもんに出てくるのび太、まずね、勉強できませんね。よく0点取ってきて、テストのね、答案を隠して、で、お母さんに見つかっては、のび太言うて怒られてますよね。そして、スポーツは苦手。ジャイアンに無理やり、野球をね、一緒にやるように言われては、エラーはするし、で、ヒットも打てなくって、のび太言うて、これまた怒られてます。そして、その度に、ドラえもんって言ってね、助けを求める。で、担任の先生やママにも怒られますね。遅刻もしますしね、忘れ物もするんで、で、のびくん言ってね、先生にも怒られてます。で、ジャイアンやスネ夫にいじめられる。で、これだけ聞くと本当に何もかもうまくいっていない子がのび太、ダメのび太っていうふうに本でも書いてるんですね。しかしながら、実はのび太くん誰にでも優しいんです。で、動物や植物を心から愛する気持ちを持っています。しずかちゃんとね、結婚する時も、こう、やりんやったかな、何かを助けようとして、で、全然時間に来えへんので、こう、しずかちゃんがどうしたんやろうってこうね、イライラするっていう場面もありました。そして感情が豊か。で、映画に至ってですわ、映画に至ってでは、まず、友達に信頼されます、のび太くん。で、時には集団のリーダーシップも取ります。で、ジャイアンやスネオも遊ぶ時は、必ずのび太に声かけます。そして担任の先生やママも怒りますけど、でものび太を見放すことはありません。で、困ったことがあると必ず誰かが、まあ、ドラえもんも含めてですけど、助けてくれる。これちょっと、羨ましくないですか？ね。で、念願が叶ってマドンナの静香ちゃんと結婚する。まあ、のび太の究極の夢っていうのは、小学校のね、時ののび太の夢は、最後は静香ちゃんと結婚したい。そのためにね、なんか毎日頑張るのび太くんがいますよね。なんか出来すぎくんと仲良かったら、いーってこうジェラシーをね、あらわにするのび太くんがいます。そんな、夢を叶えるのび太くんののび太メソッドが紹介されているのがこの本なのです。で、本にはこのドラえもんの秘密の道具の意味っていうのがね、書いてあります。で、最初は、まあ、なんか問題を解決する、問題をね、解決できるんですよ。この、いろんなね、ドラえもん助けてよって言ったら、ドラえもんがね、ほにゃらららら言ってこうね、四次元ポケットから出すじゃないですか。で、それでね、一旦はうまくいくんですよ。でものび太くんいつもね、その先を欲動しくもっとっていう風になってはちゃめちゃになるっていうのがね、こうストーリーの展開なんですが、決してだから道具を使用しても根本的な解決にはつながらない結果に終わっています。で、これは秘密の道具に頼らないで自力で問題の解決に対処することがベストだよっていうのを言ってるんですね。で、自分の良いところを伸ばして、ちょっと足りないところを後押しする触媒のような存在だっていうふうに書いてあります。で、道具を使うことでドラえもんに非難されるんですね。まあほんなら道具出すなよと、まあ突っ込みたくもなるんですが、でものび太は必ず自分で試行錯誤しながら問題に取り組んでます。で、うまくいった時も、うまくいってその後欲動しいことをする時も、一応ね、のび太くんはのび太くんなりに考えて一応行動してるんですよね。で、夢を叶えるために必要なこと、のび太の夢はいつも具体的です。例えばテストでいい点を取りたいね、暗記パンとかが出てきますよね。懐かしいでしょ、暗記パン。 で、泳げるようになりたい。ね、のび太くん泳げないので。で、これもね、泳げるようになる、道具を出してもらいます。とか、スネ夫がね、どっか行くんですよ。金持ちのスネ夫が。そしたら、のび太は対抗意識もあるんで、いや、スネ夫があんなとこ行くんやったら、僕もどこどこのようなとこ行きたいって言ったら、ドラえもんが、じゃあそういうことが夢が叶うような、まあ、どこでもドアもそうですけど、いろんな装置を出します。ね、全部ね、具体的な夢なんですよ。で、それを、まあ、夢は具体的にする。そして二つ目には、計画を立てて準備する。日頃から隙間時間を見つけて実現したいことを口の中で唱える。まあ、のび太の究極の夢は、しずかちゃんと結婚したいですよね。だからもうしずかちゃんと仲良くなりたいっていうのはもう常日頃から口にしています。僕だって何々できる。ね、小さな夢を次々と描き実践し続けているのび太がいます。人にできて自分にはできないことはないっていう気持ちでね、課題に取り組むことが、課題に取り組むことが大事だっていうふうに書いてます。そして、負けん気っていう情熱を持つ。負けん気はプラスのベクトル。で、夢のね、ちっちゃい実を育てるための大切なエネルギー源。この負けん気はね、できすぎくんとかスネオとかに対してね、よく出てきます、のび太は。ね、できすぎくんは静香ちゃんと仲良しなので、できすぎのようにとか、で、スネ夫はね、まあお金持ちでいろんなものをね、見せびらかすので、スネ夫があんなもん持ってるんやったら僕も言って、こうドラえもんによくね、頼んでいます。で、この本に書いてあるのび太メソッドなんですが、5点あります。必要なことは考えない。1つ目ね、今やっていることに全力を尽くす。先は考えない。で、2つ目、かっこいい自分を想像する。自分の特技を縦横に駆使して夢の中で活躍する自分をイメージする。現実離れした夢でも OK。 3つ目、現実では格好をつけない。周りに自分の長所や短所を正直に伝える。自分らしさをさらけ出す。こうすることで適切なサポートを周りから受けることができる。4つ目、やりたいことは絶対やる。周りの人たちを十分に納得させることのできるような目標を提示する。私利私欲のためにやらない。本当にやるべき目標のためには良い仲間が集まり、結果的に良い成果が得られる。そして5つ目、自分の夢で周りを感動させる。常にみんなの幸せを願う。感動させる夢だけで終わらせず行動する。自分の力でやってみようと決意し行動する。失敗してもいいと思い切る。自分の夢のリーダーは自分って書いてありました。まあまあ、まとめますとですね、4つにね、まとめることができます。1つは、やっぱり周りを感動させる具体的な夢を持つっていうこと。で、2つ目は、夢だけで終わらせずに行動する。それが、最初は小さな行動でもいいんですけど、行動し続ける。で、3つ目は、かっこいい自分を想像し、現実には自分らしさをさらけ出す。これは、まあ、自分で欠点やなって思ってることも正直に出す。で、4番目、失敗したら再チャレンジする。ね、1回や2回失敗したからって言って諦めずに、まあ、それは成功に向かうための一歩なんだっていう風に思って再チャレンジすることが大事。小さな夢であってもこの4つを信じてやっていくと、ドラえもんやジャイアン、スネ夫、しずかちゃんのように夢に向かってサポートしてくれる仲間ができるっていう風にこの本は書いています。でですね、実は私ね、のび太がね、すごいまあ苦手だったんですよね。困ったらすぐにドラえもんって泣きつき道具を出してもらって物事を解決する。まあ道具を正しく使わずに調子に乗って使いすぎてのび太が困ることになる。もうそんなのび太見てね、自分で解決せずに道具に頼るからこんなことになるなんてね、テレビを見ながら突っ込んでる自分がね、いたんですよね。で、そんな、まあ私も自分が子供を育てる中で、まあ少しずつのび太が受け入れられるようになってきました。で、今回この本を読んで、実はのび太は夢を諦めない。感情が豊か。心が優しい。長所も短所も周りに隠さず自分らしさをさらけ出す。困ってる人は放っておけない。他人の素晴らしい面を素直に認める。よくよく考えてみると、実は子供らしい子供だったんですよ。で、私がのび太が苦手やったのは、実はのび太にはドラえもんのように困った時にはいつも助けてくれるロボットがいて羨ましいなぁ。そうそう、嫉妬してたんですよ。まあ大体ね、人が苦手っていうのは同族嫌悪か、憧れかってね、どっちかやっていうふうに言われてるので、これは憧れですね。 で、本には具体的にドラえもんのストーリーも紹介されています。で、そのストーリーの解説もあるので、まあ、じっくり読むとね、ああ昔を読んだあの漫画のドラえもんまた読みたいなっていう風になってきますよ。はい、2冊目、河瀬トキさんが出されたデジタルタトゥー自由国民社から出ています。ネット上の風評被害対策に強い弁護士。デジタルタトゥーっていうのはですね、一旦インターネット上で公開された書き込みや個人情報などが一度拡散してしまうと完全に削除するのが不可能であることを、入れ墨を完全に消すことが不可能であることに例えた比喩表現。あ、ウィキペディアより引用させていただきました。っていうふうになっております。で、著者のこの河瀬弁護士はもともと IT 企業で働いていて、後に弁護士になっています。IT の案件が年々増えているのもかかわらず、詳しい弁護士はまだまだ少ないことがこの本を読んでわかります。で、この本を書かれた目的は、弁護士の仕事の内容と範囲を知ってもらう。現代の若い弁護士の姿を知ってもらう。法律職というものの面白さを知ってもらうというこの3つにあります。で、小説風になってるんですね。で、ある人物から紹介されたのは元国会議員の柏田氏。任務中に秘書が新潟のホテルで変死します。SNS では柏田氏が新潟空港で待ち構えていたとか、柏田氏が雇ったヒットマンに殺されたなどと、まあ、事実無根のことが書き込まれています。この事件のために柏田氏は前回の選挙で落選。事件があった当時、柏田氏は新潟にいないことが証明されています。それでもこういった書き込みが消えることはありません。柏田氏は自身の公式サイトや公式ブログ、公式ツイッターも持っていますが、フルネームで検索すると柏田氏の公式サイトよりも上位に表示されるサイトがあります。新潟ゼネコン事業の闇と柏田議員秘書変死事件の真相、ゴッズアイ。ゴッズアイの管理者を特定する必要があるんですが、まあ、匿名のドメインを使用し、その運営会社はアメリカの業者。柏田氏のお抱え弁護士はこの時点で運営者の特定は不可能であると結論を出します。そして河瀬弁護士のもとに依頼が来るのですが、河瀬弁護士はアフィリエイト広告業者から当たることにします。ここで必要なのが弁護士紹介という仕組み。普通の一般の人ならアフィリエイト広告業者に対してこの、特定の紹介はできないんですが、弁護士でなおかつ依頼を受けたからこそできるんですね。数週間後に人物の名前、住所、口座情報が届き、削除申請書を送り、事件は削除される。まあ、無事解決っていうことですよね。で、この本には、弁護士、モデル、過去に罪を犯した人、それぞれのケースとその対応が小説の形をとって書かれています。言われもない誹謗中傷の書き込みに対応できる弁護士が少ないこと、法の力を借りることで迅速に解決できることを読み取ることができます。ただね、この解決するためにどのような道筋で解決したかが書かれているんですけども、まあ、そこはこう、弁護士の用語とかもあるので、ちょっと難しく感じる人もいると思うので、まあ、そういった方は小説の部分だけでも内容は伝わります。NHK のドラマにもなりました。グーリンズブックで紹介したのは、横山康之さんののび太という生き方、河瀬トキさんのデジタルタトゥーを紹介しました。ここ大阪門真市にあります夢の種放送局よりお送りいたしました、グーリンのホンスキークラブ。お別れの時間が近づいてきました。今週も楽しんでいただけましたでしょうか。来週のホンスキークラブも、上半期のおすすめ本を紹介したいと思います。それでは素敵な読書ライフをお送りくださいませ。私グーリンとは来週の日曜の11時ホンスキークラブでお耳にかかりましょう。グーリンでした。